ウッドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。パーソナリティの山本です。
坂です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ウッドキャスト的にはあげました。
あげました。
もう3月やじゃないですね。
前回はいつやった
？前回はね、多分収録したの11月。
11月ですか。じゃあかなり
四半期以上
開
けまして、開けましておめでとう的な感じですけども、
はい、
新たな気持ちで、
はい、
今年も頑張っていきます。よろしくお願いします。
ます
でですね、今日はですね、まあ、久しぶりということもありまして、
はい、
ゲストをお呼びしてというか、実はゲストのところにお邪魔して来ております。はい、ということで、どうぞ、わーお名前、自己紹介いただきます。
は
い、
皆さん、こんにちは。私、グリーンウッド匠協同組合の代表理事、浦田治でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
一方的にこっちから、皆さん、
はい、
出てください、つって。
はい。
はい。
わかりましたと。わかりましたの。ただ言ってるうちに、じゃあ次にぜひ。
そんな感じですか。
そんな感じです。強引に。
もうわけわからんって感じ
で。ご用意させていただきまして。はい、そう、まあ、この番組は本当に、なんていうか、僕らの製材でやっとることってどんなことなのかなっていうのを、本当にたくさんの人に知ってもらいたくて、やっぱり、まだまだそういう林業とか、こう、木を使った家とか、はい、そういうことについては、いろいろネットとか、本とか見ても出てるんですよ。製材ってその間にあるすごい重要なポジションなのにあんまり知られてないなっていうのは常日頃思ってるので、
うん、
そう。まあ、その、こう、本丸というか、まあ、三重県でね、グレ匠協同組合を知らんって言ったら、もう無理やと。
いや、そんなことそんなことないんですけど
ね。はい。いやいや、まあ、ホールドでそれぐらいのね、こう、ちょっと今日も来るときに、
は
い、見させていただきまし
た
けどもね、はいそうですよね。
そうですね。まあ、うん、これで同じ製品を、うちみたいなところが作ってたら、負けるわなと。
そんなこと言いましたね。
そんなこと言いました。もうね、そうそうそう。まあ、そういうことで、
はい、
僕ら本当に二人が喋っとってはま
みに。
はい。じゃあ、オープニングはご編集でよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、浦田さん、
はい、
軽く自己紹介。
はい。はい、うちは、グリーンと匠協同組合はですね、三重県松阪市木の里町に、ウッドピア松阪という、まあ、木材コンビナートの中に、うちが存在しております。
コンビナート。
はい。でまあ、もともとこの、全国的にもですね、この木材コンビナートは、結構先駆者的で、多分この、原木市場、製品市場、うちのような製材工場、内装材、プレカット工場とか、そういうのが全部ギュッとこう集まったところが、まあ、木材業界の中では珍しい。全国でも初めてかな、はい、というような。
いつできたんでした
っけ？平成13年。
13年。17年前。
そうですね。
その頃は、もうこういう、今はなんかそういうスタイルってあるんですか？
あんまりないと思うんですけどね。ここまで集まったのが、
うん、はい。
全国でも、
珍しいですね。
はい。
もともと目的はその三重県は木材がすごくこう、ふんだんに山が、木材があるっていうことで、はい、それをもっともっと活用しようじゃないかということで、はい、ここに収録して、活性化しようということで立ち上がった。はい、ただ、ウッドピアマスクですね。
はい、その中で、グリーンと匠協同組合は？
そうですね。うちはね、大体年間、原木の消費量が2万立方なんですね。ね、トラックで約、1日だいたい、2万ちゅうと、1日、どのぐらいですか？ 80 立方ぐらいですか？
10人で割ると。1日。
合ってますかね？合ってますかね？
1日ですよね。365で。
まあ、250ぐらいで。
はい。
あったら。
あとはちょっと切るぐらい。
みんな、数字、大丈夫ですか？
ダメです。
と1台、大きなトラックが20立方ぐらいなん
ですね。そうですね。
で、4台ぐらいを、毎日、生
産して。丸太を、それだけ、効いてるっていう、
は
い。
そうですね。東海地区では、多分トップクラスかな、うん。
はい。
愛知、岐阜、三重。
愛知、岐阜、三重。なら合わせても、トップクラス。 今後ももっともっと大きな工場出来上がってくるでしょうけども、うん、今のところそんな感じ
で製材しているのは製品どういう製品というか、
うちはね、あの杉とヒノキをメインで、やっぱ国産材です。で、だいたい杉が6割ヒノキが4割で、作ってるものはですね、イメージしもたらわかりますけど、家一軒分の材料を、あの、うちで一箇所で全部作れるっていうものを作る。まあ、土台、柱、張り桁、板類、内装材、すべて、うちの工場で作ってるのが特徴です。
なるほど、なるほど。そっか。あ、メインは僕は柱とか張り桁っていうところなのかなと思ったんですけど、
そうですね。
そんなでもない。
いや、あの、種類というか、量的からすると、構造材、いわゆる山本さんが言われたような、あの土台、柱、張り桁が多いですね。量的に。
うん、はい。2万立方ですか？
はい。
あの、随分前から知ってますけど、あんま知ら
ないマジで？
マジで。いや、7、8千ぐらいなんかなって思って。失礼いたしました。
いやいや、とんでもないです。とんでもないです。
でもすごい量ですね、でも2万立方。
そうですね。
社員さんが、はい、30。
何全部入れると35名ぐらい。あの、夜も、あの、乾燥機のボイラーを、この木くずで、燃やして、24時間で回してますので、夜の方もいらっしゃる。
ああ、夜に見えるから、
今、昔まではその、ボイラーは、重油を耐えてったんですけど、それで、まあ、木くずにしたと。CO2 をだいぶ削減してるんですけど、
グッド匠協同組合がウッドピアにできましたけど、はい、まあ、それまで当然現れたんですか？
あ、前はね、実は浦田木材が、あの、飯高、あの、まさかからだいぶ奥行くんです。飯高町にあって、浦田木材が、このウッドピアまさかに進出する、してきて、まさか17年前。ほんで、こっち、あの、来たんです。
その時も同じような製材してたんですか？
ね、同じ杉ばっかりを引いた。製材をしてました。
この時は杉ばっかり。
ついてますよ。
同じ引いてるものも同じような。
いやいや、そこは、ね、造作って言って、あの、カモイとか、敷居とか、
そういう。まあ、和室の、こう、
そうですね、
高級材、
ね。そうですね。そうですね。そればっかりを引いてます。
あ、そればっかり。
はい。
ここに来るきっかけみたいなのは何かあったんですか？決断する。
実はね、その時は、兄、私、三人兄弟で、はい、次男坊なんですね。はい、兄が、はい、あの、親父の後継いで2代目で、
はい、
あの、やってて、で、今からその、ウッドピア構想、松坂構想が出た時に、兄貴が、あの、チャレンジしたいということで、
あ、
で、参画させていただいて、はい、ここに来たと。という流れです。
なるほど。
その時、こう、同じような造作材、製材を、まあ、やめてというか。
うん、今も、浦田木材は存在しておってですね。で、社員さんを、あの、こちらへ、全員連れてきて、で、あの、こちらで働いてもらって。
ああ、その、工場自体はもう、
まあ、まだあります。
あ、まだあるんですか？
あります、あります。
あ、
そう、稼働もした
り。稼働はしてないです。
あ、稼働はしてない。
はい。
ああ、
共同組合って難しくて、あの、うちは16社の出資者の方々が集まって、共同組合に立ち上がるんですけど、はい、その中のウルタムグラフ1社なんですけど、
ああ、
なかなかの、こう、利害関係が難しくてですね。
はい。
うまくいかんことが多いもんですから。ただもう一本で、みたいな。一本っていうのは、これで木材をちょっと休眠させておいて。
ああ。
っていうやり方もあります。
なるほど。
うまくいかんことがある。
例えばあの、利益配分とか。はい。
その儲かったら当たりに、こう。
これで木材が、共同組合はあの、共同仕入れ、共同、あの、確保、共同販売っていうのが、もともと、入りで来てますんで、そうすると、ロダ木材から、あの、商品をこちらへ確保してもらうのに、出品しました。で、ここで確保しました。で、ここでまあ販売すると。で、その、賃加工代ですか、
うん。
いくらでやる、やらんっていうのは、難しいですよね。
ほー、その出資者というか組合員によって、ええええええ、
そうです。
一律にしなきゃいけない。
当然一律なんですよね。
なるほど。
結構、あの、難しいですよね。で、例えば私、あの、理事長してますけど、なんか、変な話ですけど、 無駄な木材の、まあ、利益、ちょっと少なくし、儲けさせてやると変わったと。そんなのややこしいですよね。あかんですよね。あかんですよね。でも、均一なんで、距離も。
スタイルとしては今もというか、普通に、こう、原木を、グレート匠が仕入れて、自社で加工して、自社で販売するっていうイメージなんですけど、実はそうじゃないんです
か？共同組合は違います。共同工に共同。
いろんな出資者の方が、共同で買っている。
そうです。
共同で販売する。
そうです。そうです。が共同組合。公平な。
はい。
今言われたのは多分民間の会社ですよね。
そうですね。はい。
ゲーム買いに行って、加工して販売。その違いですかね。
それは、こう、なんとか、やっぱり、それだけの今、立法の工場を作るのに、たくさんの出資者を募る必要があったってことなんですか？
そうですね。もともとさっき冒頭に言ったように、三重県のこの林業を活性化するために、うちは半分の素材業者さんが出資になっていただい
て。お、三重県内なんですか？
ええ。
へぇー。
そうです。
素材生産業者さんも出資者、は
い、そうです、そうです。
このポッドキャスト、ウッドキャストには、飯高の、そう、ウッドキャストファミリーには、川口屋の、
もう、幹事さんです、うち。うちの幹、役員。
幹さん。
そう
なんですね。ああ、そう
なんですね。あ、そうですか。
ポッドキャスト、ファミリーで、ゲストで。
息子さんの方です。
ああ、そうですか。それはそれは、大変お世話になってます。
あ、そうなんですか。
原木もこちら入れてもらって。
うん。
はい。
そうなんですか。
はい。そうです。
それは初めて知りました。だいぶ、だいぶ好きな人
たち
な
ん
ですけども。
そうで、それで、まあ、うちは、共同組合できたのは、その、ここの工場は20億円かかっておって。
20億ですか、
はい、半分を補助金が当時は、一般企業、今は一般企業出ますけど、昔はそんな一般企業では出ませんでしたので、今から17年、20年前。
20年前、
僕の頃ですかね。共同組合に、なったら、しますよ、ということで、共同義務が立ち上がったのうち。
それは補助金は、どこかな増田貸し。
いや、県、国、ね。
三重県、国。ああ、合わせて。はい、まあ、こういう工業団地を作って、そこに、まあ、やってくるということに、で、ということですね。
そうですね。
はいはい。すごいですね。
すごいですね。
50%。
そうですね。
補助金という。
そうですね。今ももう結構ね、はい、アベノミクス
が
結構ふんだんに補助金出してますよ、ね。
はい
はい、オープンで。
オープン。
ああ、オープン。
はいはい、民間企業でも。
はいはい。
結構この業界はその補助金を、補助金、補助金、よく聞きますけどね。補助金がないと何もできやんのかって思われるぐらい、結構補助金いろいろ、使いますよね。
ですね。
実際補助金ないとやっていいですけどね。
なるほど。
そう。そうね。なんか機械がやったら高いじゃないですか。
そうですね。
ね。あれ、本当か上手ですね。全部1個ぐらい減らしてほしくないですか。
まあそう、そうですね。
だって、ちょっと買ったら1000万とかじゃないですか。
ああ。高いですね。
っていう。
そうですね。
そこからまたメンテナンス費とか、そこからまた費用かかりますしね。
すっごい簡単ですね。
はい。
で、最新のこう、ロボットアームとか、意外と何百万とか。
そうですか。
ああ、そう
するっていう話、わかんない。ほどもありましたけど、なんかそういう話を、こう、なんかネットとかで見てたりすると、
はい。
なんか、デザイン、機械、やい、持ってくれてるみたいな。
いやいや、そんなことないこと言うて
るけども。だいぶ進化はしてるんですかね、でも10年前、20年前。
そうです。うちは今ちょっと、ちょうど、稼働、掃除のメンテしてたんで、あれでしたけど、
はい。
一日、その、パソコンがね、原木を計測して、
はい。はい、
で、その大きさに応じて、パソコンが製材するっていう機械になってますんで、一、はい、日それだけでも500本ぐらいきますんでね。
それはもうまあ、原木さえ投入すれば、
そうです、そうです。
どんどんもう、勝手に、勝手にするわけです
ね。その大きさに応じて、
はい、はい。
柱引いたり、張り桁引いたり、勝手に、引いてくれます。
素晴らしい。
はい。それは、なかなか醍醐味はありますよ。
そう
ですね。全自動です。
全自動。
うちはまだ、人が乗って、 チンソーでは人が乗ってやってますから、はいはい、ね、まあ、全然規模が違う、そこからまた全部運んで、
あ全部積み込みまで全部自動で、
はい、自動で行きますよね、はい、
やっぱり大きい工場というか、うん、なんていうかこう僕のイメージですけど、いわゆる波材、
はい、
を製材して利益を出そうと思ったら、そうじゃないと無理、
うん、効率化ですかね。
そう
ですね。
うん、人が全部見て、うん、やってては、はいはい、とてもだけど合わないっていう
ですかね。うん、そういう点では、あの、こう、生産性を高める、まあ、システムっていうかね、活用するといいかなと思いますけどね。
うん、僕、いきなり涙とか言っちゃいましたけど、いわゆる波材工場。
ええ、
波材工場。波材工場。
化粧剤は、化粧剤は引かない。
いや、引いてます。
あ、まあ、引いても引いて
ます。引いてます。
それでもオートメーションのところで。
それは、あの、
やっぱりそこは。
それはもう、その木は、まあ、まあ、当然同業種なんですけど、
はい、
一本一本違うんで、
はい、
木も原木、あの、顔があって、背中があってっていう人間と一緒で。うん、で、やっぱり背中、その横も側面もありますよね。
はい。
同じまん丸の原木ですけど、やっぱりその顔のところを多分見極めて引いていかなきゃいけないですから、それはもう昔ながら、
はい、
人間が見て。
なるほど。
はい、あで、まあ、言われたように波材、いわゆる、はい、節がある、
はい、
ですね。それをいわゆる波材って言いますけど、それはもうどこ引いても一緒なんで、
はいはい、
それはもうパソコンに任そうと。
なるほど。
に分けてます。はい、うん、
昔は僕らの製材工場も、まあ、いわゆる化粧剤を製材することが多かったので、
はい、
何かできましたけど、今となっては化粧剤ほとんど引くことがなくなってきているので、まあ、それでどんどん、あの、コスト的に合わなくなってきているという現状なので、うん、まあ、僕らみたいなとこは、どっちか言ったらもう化粧剤売れないですけどね。まあ、製材の担当者もよく言いますけども、うん、化粧剤を引かしてくれ
る。不死ない。
不死のない。
っていう意味
ですか。そうそうそう。やる工程は一緒やと。
そう。単価的にも倍ぐらい違いますかね。
まあ、そうですね。ねはい。
そうですね。
そうですね。
そうすると、倍手間かけても、まあ、いいかなっていう。
やという、うん、そうそうですね。すね考え方としては、ね。そういう仕事が来んかなって言うてる。まあ、待ってたら来んよっていう。ということでね、また、そんな需要がなければ、違う需要を僕らもまあ探していくとか、
うん、
ちょっとまた違う、本当に今日のこういう工場にさせてもらうと、うん、同じもの生産にしとっては、それは合わんわなというようなものひしひしと感じるので、ちょっと、いろいろ考えなきゃなと。
で、
はい。
グレート匠が、浦さんとこの工場が、2万立方っていう言いましたけど、はい、それはこう、まあ、三重県、東海3県では、うん、あの一番大きい、
はい、
全国的には
どういうもんですか？全国的にはもっとすごいのがあって、例えば40万立方とか。
40万ですか？
はい。
あれ20倍です
か？国産、国産材。
国産材で。もう、うちの規模。
それ日本ですよね。
日本です。
日本です、
日本です。
どこから木をかき集めてくるかっていうぐらい
ですね。ええー、ぐらいですね。死の20倍ですか、すごいことです。将来それは60万立方とかでなんか言ってましたからね。
マジですか、
それちなみにどこにある？
九州にあります、
ね。あ、九州ですか。ああ。
で、一社です、その
規模。一社では。一社違う、一工場です。
一工場で。
まだ違うところで同じ会社が20万立方とか。
マジか。
ああ。それもやっぱり共同組合。
いや、それは民間。
民間さんですか、はい、
そこでも結構補助金が入って
ます。あ、そうなんですね。
その規模だったら、は
い。やっぱり、社員さんがそこで活性、あの、雇用されますんでね。
はい、はい。
すごく地域は活性
化しますね。活性化します。そうですね。はい、はい。
ここでも、トベルでも今250名ぐらいいますからね。
ああ、
うん。そういうのは、雇用創出になってますよね。
あまりオートメーション化が進むと、雇用する人数ができてしまうという、うん。
そうですね。
ところもあります、
ね。そうですね。それはさっき言った、その、はいはい、さっき40万立方と2万立方では、もう20倍違うんで、はいはい、そこの、まあ、競争には勝っていくためには、ある程度。
ああ、意識して、そういうことですね。
そうはしてかなかったんですけどね。
はい、
それはやっぱり、あの、うちが2万立方、例えば10万立方にしたら、また、あの、 心理の方に、
はい、
あのニーズが、
ね、出てきますから、
出ますから、
はい、
そういうのはまた活性化なのかなと思います、はいはい、
それぐらい売り先は今は
売り先はうちは基本的にはまあ、基本的にうちもほとんど注文で、
あ、はい、
なってます、はい、でまあ、工業さんとか、
はい、
市場とか、
はい、
ホーム店さんとか、
もう、ああ、から、
あとプレカット工場。
プレカット工場とか、から、そういうところです。
あは、南は九州に。
ああ、そうなんです
ね。まあ、ちょっと注文で、って話しましたけど、この業界で注文材っていうのは、ああ、そうですかってなりますけど、普通で考えたら、品物が注文されてから作るって普通のような気がするんですけど、これはこう、どういうことなんですか、その注文材
の意味。ああ、昔親父らがやった時は、原木を引いて生で、そのままこう、出荷して、家建ててやってましたけど、今の家、昔の家って1年か1年半くらいかけて作ってましたよね。だから、生のやつをこういう風に頭がっていきますよね、普通割れたりね。はい、それを修正しながら、大工さん見ながら、1年半くらいかけて家作りしてましたけど、今はもう、どうですか、まあ、特に、そうや。
はい、建築はします
よ。どのくらいでしたっけ ?3 ヶ月くらいですか
、ね、あ、建築期間ですか、うちの家で大体5ヶ月っていうのが。
まず長い方ですね。
長い方ですね。
ね。
もう早いところは3、それこそ3ヶ月。
ね。
まあ、ハウスメーカーさんとかやったら、胸上げの日に窓までついて、もう外壁出来上がってます。
マジですか、ね、マジですか、
はい、はい。
そこで起こるのはさっき言った生材が曲がっても1年半かけて修正しながらですけど、もう2ヶ月3ヶ月と、もう曲がったらダメですよね。
ダメそうですね。
で、はい、昔の家作りは、だからこう、欠陥住宅とか言われたんですけど、今はもうそんなんじゃダメなんで、乾燥したものを出ないとあかんってことで、
はい、
うちも乾燥機13機持ってるんですけど、そこに乾燥機して、やっぱりイメージとしては、木を乾燥機出ると、イカを炙るとぐにゃーっとこう曲がる感じ。わかりますかね、
スルスルメーカー。
スルメーカー。そんなに曲がらないですけどね。そんなわけどうすんですか、ね、イメージとしてはまあちょっとこう、まあ100度近く蒸すんで、やっぱ曲がるんですよね。
はい。
その時に癖が出ますんで、その時に曲がらせて、曲がらせて、
はい、
うちはそこを修正引きすると。そこまでしていて、置いておくんです。で、注文が来た時にそこでもう一回カンナ掛け、モルダ掛けして、出荷と。いうことで、注文に応じて作る。と、どうですかね、僕ら立て方で、たまに一本棚とか二本棚とかないですかね。
今はないですね。
あ、ないですか。
プレカット。
あ、プレカット、あ、そうか、プレカ
ットね。はい、はい、昔は、ダラにありましたけどね。
例えば、はい、立て方がないかわからないけど、そっちの段階プレカットで、あ、ちょっと一本必要になったなとか。
ああ、はい。まあ、そんなは。
ありますね。
たまにありますね。
ほんと生材じゃあかんから、乾燥材って言うと、一本二本欲しいっていう。
はいはい。
またこれが、市場でないような変わったサイズとかあった時に、
はい、
うちに注文いただくと、うちはもう、その乾燥したやつを、サイズに応じて、出荷したりとかしてますね。
そうすると、あれなんですか、その、市場には、材木市場と呼ばれる、ところには、常に どっかの在庫が、何かがあって、で、まあ、柱なり灰なりいろんなものがあるけども、浦さんのところの場合は、そこにはこう在庫して置いてあげじゃなくて、今自社のストックというか、半製品の状態ですかね、
はい、
に置いておいて、注文が来た時にそれを製品にしますよと。
そうですね。
だからこう、なんつうか、まあ、市場で委託在庫、うん、みたいなのは基本的にしないよっていう。
そうですね。
意味合い
ですね。
スタイルとしては何、どっちの方が多いとかってあるんですか、その会社に。どういう、その市場とか、こう委託して置いておくとか。注文が来てから、やるのが多いとか、あるんですか、その、何十万立方引くような工場やったら、大体いろんなところに市場置いてるよ、みたいなのがするんですか。
そのさっき言った40万立方というような会社は、商品アイテムが少ないですよね。柱だけをザーッとひたすら引いてる感じ。うちはさっき言ったように家一軒分の材料を使ってますので、品質としてはすごく多くなって
ます。ああ、
うちも私は、例えば、柱だけって言ったら、もうちょっと引きますね。それが4万日歩とか5万日歩とか引きますけど、うちはそこで目指してないんで、
はい、
いろんなお客さんに対応できるのがうちの特徴なんで。
なるほど。その注文引きっていうのがそういう、
そう、
踏みとこなんですね。わかりました
。マニアックな話ばっかり。
大丈夫ですか？
え？大丈夫ですか？
マニアックな話。
マニアックな話になっちゃったんだけど。
マニアックな話。
ばっかりやっちゃ
い
んじゃない
ですか？
いや
そうですか。そうですか。マニアック。
わかるかな？
ちょうどマニアックいいと思います。一回微妙に解説もしていただけますか？聞けてありがとうございます。そうするとちょっと僕ネタ上軽く作ってはきたんですけども、まあ、原木の調達は、ですから組合員の方から、出していただいてるっていう。
一部ね。
あ、一部。ええ、全部。
で、共同購買。
共同購入。
購入もありますんで、うん、市場から。
あ、そうか。
共同もあります、ね。
その出資者さんである一部のところから原木を買うって、そういうなんかルールみたいなのはいいんですか？共同購入でやってる、うん、その特定のところから買ってしまうと、そこにお金が出ていってしまうと、うちのも買ってくれ、うちのも買ってくれ、みたいなことには、あんまりそういうことにはならない
でしょうか。今、それは、整理しながらですけど、今って原木事情がですね、
はい、
バイオマスに結構、行ったけど、そこは10万日歩いるんですよ、年間。
バイオマス年間1年間に回すための。
回すための。
はいはい。
10万
立方。
まあ、10万トンですかね。まあ、立方の多分ほとんど一緒なんです
けど。ああ、なるほど。
で、うちの5倍の量を、まあ、いるんですけど、はい、そこにプラス今度、合板会社が近くにできる。
はい。
できるんです、この4月にね。はい。それまた10万立方いるんですよね。
なるほど。
大変な状態に。
状況ができてるんですね。
このまさかしない。
今、じゃあ、原木の取り合いが始まってる
じゃないかなとは思いますよね。
今日もちょっと怖いですけど、皮をね、自社で生まれた皮を剥いた皮を、皮なり、いろんな木くずなりを燃やして、燃料にして、はい、それで乾燥機を回せる。
そうですね。
で、その皮が足りないってやっぱそういう事情になるんですか？
そうですね。
で、皮の置き場が随分ガラガラになる。
そうですね。うちもだいぶ減りましたね。前はいろんなとこがね、持ってきてもらったりしました
けど。皮で持ってきてもらう。
ね、
皮を？
皮
を。すると、その、どっちかというとあれなんですか。注文があっても、なかなかこう、飼育原木がないみたいな感じで。
今のうちは岡部さんで足りてますけど、将来はちょっと心配なところですね。
まあでもおかげさんで足りてるっていうような状況ですね、逆に言ったら。
そうですね。やっぱり僕も結構。
はい、ということで、いかがでしたでしょうか。今回はちょっとこの辺で一旦切りたいと思います。なかなかマニアックな話がね、出てきてます。この後もですね、かなりマニアックな話題がずっと続いていきますので、ぜひお楽しみにしてください。ではですね、エンディングです。番組へのコメントはツイッターからハッシュタグウッドキャスト JP をつけてツイートしてください。メールの方はメールアットマークウッドキャスト .jp にお願いします。iTunes へのレビューもお待ちしております。 iTunes からウッドキャスト .jp と検索してください。Facebook ページも開設しています。 Facebook のアカウントをお持ちの方はウッドキャスト .jp と検索してください。あとですね、ブログをやってます。 http://ウッドキャスト.jp にアクセスしてもらうと過去のアーカイブを参照できます。コメント、メール、レビューは番組で紹介させていただきますのでよろしくお願いします。なお、紹介してほしくない方はその旨をお書きくださいと、ですね。ちょっと配信が、滞ってまして、失礼いたしましたが、これからまたね、続々と、出していきますのでお楽しみにしてください。ではですね、今回もウッドキャスト .jp をお聞きいただきありがとうございました。お送りしましたのは山本と坂さんと浦田さんでした。それではまた次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。